阪大美研の木下先生お願いします。
私は寄生虫学者でも何でもないんです。私たちの研究室ずっと GPI 亜型タンパク質というグループのタンパク質 の、 その整合性経路の研究をやってきまして、でその GPI 亜型というのは真核生物に広く使われているそのタンパクを膜に結合するアンカーする透視質のことなんですね。でそれホストももちろん使ってるんですけど、そういうその GPI アンカーの整合性経路がトリパノソーマーのそれだけに限らないと僕は思うんですけど、病原性の真核微生物のを選択的にこう殺すターゲットになるんじゃないかという話を今日はしたいと思います。で前半で GPI アンカー型タンパク質の整合性について解説をして、それで後半アフリカトリパノソーマ の、 その GPI アンカーを止めるとトリパノソーマが実際に死ぬと、そういう話単純な話ですのでおしたいと思います。スライドお願いします。普通の膜表面 の、 タンパク質が膜にこう挿入してついているのが一般的なんですけど、一部のものがその GPI アンカーという透視質がシーマターについて、その透視質のリピッドによってこう膜にひっついていると、こういうタイプのタンパク質があります。で哺乳動物 の、 細胞の場合は100種類以上のタンパク質がこういう構造で膜についてまして、このタンパクのところはいろんなものがあって、細胞表面の酵素もあれば受容体もあれば接着因子があったり、それから免疫的に重要なタンパクと、いろんなものがあります。でこういうタンパク質は小胞体で出来上がりまして、GPI アンカーにつながるそのタンパク質とそのアンカーの透視質の部分は別々に整合性されて、この C 末端にある GPI アンカーを指令するシグナル配列っていうのが酵素に認識されて、この出来上がった透視質とこう入れ替わってこうアンカー型タンパクができて、これが分泌経路に乗ってサーフェスに出てくると、こういう過程でできてきます。でこれはホストも原虫も基本的には同じなんですけども、この GPI の整合性が止められて透視質が C 末端につかないと、こういうタンパク質の体は主として細胞の中で壊されて細胞表面に出てこれないということがあります。で GPI アンカータンパク質一般の話をしますと、スライド次お願いします。まずこういうタイプのタンパク質は原虫にすごく多い、それから酵母をはじめとする真菌類にもすごくたくさんあります。それでおそらくその原虫にはかなりの場合増殖にエッセンシャルで、イーストでもそうだということがあります。で特にイーストの場合は細胞壁の主なタンパク質のかなりのものが最初その GPI アンカー型タンパク質として合成されて、で細胞表面に運ばれてからアンカーのところが切れて細胞壁に組み込まれるという過程でセルウォールができますので、GPI アンカーが整合性されないとセルウォールにその主要なタンパクが運び込まれなくて、膜が壁が弱くなって、それでフラジャールになって細胞が壊れるという形でエッセンシャリティが出ます。それで病原性 の、 原生動物 の、 大きな重要なものにの表面にもかなりたくさん GPI アンカータンパク質がありまして、先ほどから話が出ておりますアフリカトリパノソーマの表面のバリアントサーフェスグライコプロテインというタンパク質とか、マラリア原虫のメロゾイトの MSP1 とか2とかサーカムスポロゾイトプロテインとか、そういうメジャータンパク質が GPI アンカー型です。で哺乳動物の場合はすごくいろんなものが GPI アンカー型タンパク質なんですけども、それは一般的には量的には少ないタンパク質で、それで先天的にこの GPI がないと 肺発生があのうまくいかなくてあの致死的になるんですけども、それぞれの細胞レベルでは GPI 亜鉛化型タンパクっていうのは必要なくて、あのなくても増殖がちゃんといきます。それで実際その GPI 亜鉛化の欠損したセルラインというのがたくさんあのできていまして、それはあの研究に利用されています。で、まあ、ホストではセルレベルではその GPI がいらなくて、おそらく生体になってしまえばそれほどあの必要でないとまあ考えられ、それからそれに比べてあの病原性の原生動物とかあの真菌とかっていうのはおそらく生存にあのこれが必須であると。で、2つのこういう生物間で整合性は基本的に似てるんですけど違うところもあるので、そういう違うところを選択的にこう抑えるような薬剤があれば、それは薬剤はそのこういうものの化学療法のあの標的になるというふうにあの一般的にかなり広くそれは期待されているわけですね。で、今日の私の話は実際にアフリカトリパノソーマでこの GPI があのエッセンシャルかどうかというのをテストするした仕事を話したいと思います。スライド次お願いします。これはあの哺乳動物で の GPI 亜鉛化の整合性のパスウェイで、あのすごい複雑なんですけども、あの大体言いますと PI ホスファチジリノシトールにこう順番にこう糖がついたりこう脂肪酸がついたりしてこう全体ができて、これがタンパク質にあの酵素でつながれるという過程なんですけど、あの9つかあのそれ以上のステップがあって、あのそれぞれのステップに異常があるミュータントのセルラインがいっぱいできています。それであのこれに働くその整合性 の酵素群はあの主としてこのミュータントをレスキューするあの遺伝子を取ってくるという形でクローニングされてきて、あのこの仕事を僕らずっとやってきてるんですけど、ここにありますように今まで16か17かの遺伝子が取れてます。ただまだあのその遺伝子が分かってないステップがいくつか残ってて、まだ5つや6つ あのタンパク質がまだあの欠けてます。それであのこういう反応ステップはインビトロであのリコンビナントのタンパクとかあの生成した酵素を使ってあの再構成ができるようになってきてまして、ですからそのホストの方のこのパスウェイはかなりあのよくこうダイセクトして調べることができるようになってます。それであの寄生虫の方のパスウェイもあの、ま、ゲノムプロジェクトの、ま、進行とともにこういう遺伝子のホモログなんかも取れてきて、今あの再構成があのされつつあると、そういうあのステージです。スライド次お願いします。であの今日の話の対象はあのアフリカントリパノソームで T ブルーセなんですけど、あの北先生のもうイントロがあったんですけど、 T ブルーセはテツェバエで媒介されて、人には睡眠病、それから家畜に長縄病というのを起こして、でこれはアフリカ中央部の国であの医学的に重要な問題ですし、これはあの農業経済的にすごく問題があると。それで、あのワクチンができてなくて、それから化学療法剤もまだ十分なものがなくて副作用が強いものばっかりなので、有効で安全なそのコントロールの方法の開発というのが、まあ、あの望まれると、まあ、そういうものです。スライド次お願いします。でこれはあのテツェバエの唾液腺の中に感染性のステージの虫がいまして、それが吸血するときに人や家畜の組織内に入ってきて、それが血中に入ってあの血小中であのフリーにあの増殖します。でこれをあのブラッドストリームフォームっていうんですけど、これはあの細胞の中には侵入しなくてあのプラスマ中で増殖して、それで終末期になりますとこれがあの中枢神経系へ入ってあの睡眠病という状態を起こす、これがそのパソジェニックなステージです。で、スライドもうちょっと戻します。であのこういうホスト をそのチェチェバエが吸血しますと、あの消化管の中にこの血流型が取り込まれて中腸ですね、その中で形態変化を起こしてプロサイクリックフォームという昆虫型になって、でこのステージも増殖して、でいずれ打線へこう動いていってまた感染型に変えて、まあ、これを繰り返すと、まあ、そういうあのサイクルですけど、この血中で増えるこのステージも、あの血栓のお腹の中で増える両方のステージがフラスコの中で培養することができて、遺伝子操作もまあできるということで、それであの我々はこの2つのステージで GPI の整合性を止めたときに実際に虫が死ぬかどうかと、まあ、そういうことをやってみます。スライド次お願いします。で血流型の虫にしろ昆虫型の虫にしろ、どちらもこの細胞表面がタンパクのコートで覆われています。でそのコートは1種類の、基本的に1種類のタンパク質でできてまして、血流型の場合はこれがその抗原を変化させるので有名なバリアントサーフェスグライコプロテインというものなんですけど、これが GPI アンカー型のタンパクです。でこの昆虫型はこの抗原性の違う VSG をこう発現することによってホストの免疫から逃れて感染を維持すると、そういうものです。それからこの昆虫型のサーフェスはプロサイクリンっていうあのまた別のタイプの GPI アンカー型タンパク質に覆われていて、これはその鉄バエの消化酵素からこの虫を守る働きをしていると言われています。でどちらもその虫を守るようなタンパクのコートが、まあ、GPI アンカー型なので、その虫、まあ、特異的にこの GPI アンカーの整合性を止めることができれば、まあ、免疫に弱い虫になったり、まあ、コートを失うことによって死ぬんじゃないかということで、実際にそうかどうかを、まあ、実験的に確かめたいわけです。スライド次お願いします。これはまたあの哺乳動物の整合性系なんですけど、あのトリパノソーマもあの違うところあるんですけど、まあ、基本的にこんなようなパスを持ってるんですけど、この整合性遺伝子が全然分かってなかった。それでこの人の遺伝子の配列をでサーチして、そのデータベースからこの PIGB っていう3つ目のマンノースの転移に働く酵素の遺伝子のホモログ、トリパノソーマのホモログを見つけました。スライド次お願いします。でそれはあの人のものとあのアミノ酸レベルで 25% を一致 してました。でこれが実際にあの人の PIGB っていうのと同じ機能をしているかどうかをマウスの細胞に発現させて調べました。スライド次お願いします。マウス の, あの T セル由来の PIGB のミュータントのセルラインがありまして、これはその GPI ができませんから、サーフェイスに GPI アンカー型タンパクの Ψ1 というものが発現してないんです。でそこにあの人の PIGB の CDN を入れますと、トランジェントによりますとこういうふうにあのアンカー型タンパクの発現が治ります。でトリパノソーマのホモログの CDN を入れますと、やはり同じように治るということで、確かにあのマンマリアの細胞の中でこのトリパノソーマのタンパクがあのファンクショナルであると。でさらに GPI の整合性が治るかどうかをステーブルのトランスフォーマントを作って調べました。スライド次お願いします。でこれはあの細胞をホットのマンノースであの買いまして、 GPI の中間体がどこまでこうできているかっていうのを TLC で見たものなんですけど、ワイルドタイプの T セルリンフォーマの場合はマチュアなこう GPI ができるんですけど、ミュータントはこういうのができてなくて、マンノース2個で止まったようなものが溜まってるんですね。これにトリパノソーマの CDN を入れますと、これが正常化してマチュアなものができるということで、あのトリパノソーマの GPI の整合性遺伝子が取れたと。でこれを次ノックアウトします。スライド次お願いします。トリパノソーマあのはあのディプロイドの生物で、あの2つアレルがあるんです。で基本的にイントロンレスの生物で、あのこの遺伝子もあの我々 GPI10 と名付けたんですけど、もうイントロンレスです。で両方のアレルを潰すためにあの薬剤耐性遺伝子とこう置き換えたようなコンストラクトを作って、それであのノックアウトやりました。スライド次お願いします。であの 1回目ネオ耐性で2回目ハイグロ耐性とかも逆とかいうふうにやりますと、あの1回目のノックアウトでは片っぽがあの潰れたれると正常になれると、こうヘテロが取れてきます。でもう片っぽを潰そうと思ってあの別のでやりますと両方に耐性のクローンが取れてくるんですけど、全てのクローンであの2つ潰れたアレル以外にもう1つワイルドのアレルが必ず残ってしまうというので、あの遺伝子の増幅が起こってしまって、そういうふうにしてエクストラのコピーをあのができたクローンだけがあの生えてきているというので、これはこの遺伝子をこの虫が失うことができないということをまあ示しているので、おそらくエッセンシャルだろうということになりました。そうするとあのエクストラに一つ余計に持たせてやると二つ目のアレルがちゃんとノックアウトできるかどうかというのを次にやりました。スライド次お願いします。これあらかじめその虫にあのエピゾーマルにあの持たせておいてから二つ目のアレルをノックアウトしようとしますと、今度はきれいにノックアウトができるということで、あのエピゾーマルに与えておくとクロモソーマルの遺伝子をちゃんと潰せるわけですね。そうすると今のあのこの遺伝子が本当にエッセンシャルだとすると、このエピゾームを失うことができないはずだというので、そのクロモソームに遺伝子を持っているのと持ってないのにエピゾームを与えておいて、それでこれのセレクションなしにあの買ってこれが安定に保たれるかどうかというのを見ますと、クロモソーム上に遺伝子があると4回ぐらいパッセージしますとセレクションしないと これがちゃんとなくなっていって、不安定でなくなっていって、あの4回のパッセージで消えるんですけど、染色体上にないとエピゾームも安定にいつまでもあって、実際これ10回まで見ても残るということで、あのこの血流型のトリパノソーマはこの遺伝子を失うことがないと、すなわち GPI があの生存にエッセンシャルであるということになりました。スライド次お願いします。ですからこの血流型の場合は GPI ができないとこのサーフェスのコートができないので、これはあのインビトロの培養でもあの生えてこなかったので、このコートがないために細胞が非常にその脆弱になって、まあ、死んでしまうという可能性、それからもう一つはあのこのフラジェラポケットというところに GPI 安価型のトランスフェリンレセプターをこの原虫持ってまして、これが唯一その外部と物のやり取りする場所なんですけど、そのトランスフェリンレセプターがおそらく発現できなくなっているので、あの鉄の取り込みが足りなくてアイアンデフィシエンシーで死んでいるのかもしれない。いずれにしてもまあこのステージには GPI がエッセンシャルだということが分かりました。で次にあのこの昆虫型の方で同じことをやりました。スライド次お願いします。で今度はそのうまく2回やりますとあのノックアウトができました。スライド次お願いします。でノックアウトされますとサーフェイスのこのプロサイクリンをファックスで調べますと、もともとこんなに発現してたのが全く発現できないというコートがないあの虫があの昆虫型では取れたんです。スライド次お願いします。ところがこの虫はあの非常にあの正常でない虫で、普通のフラスコに入れますとあのこっちがあの普通にひっつくフラスコなんですけど、虫がプラスチックのサーフェスにひっついて伸びて、そのうちにこう勝手に死んでしまうんです。それでひっつかないフラスコに入れますと一応正常と同じような形で遅いながらもこう増殖してくるんですけど、あのサーフェスのコートを失うことによってその虫の表面が変になってあの増殖も遅いで、プラスチックにひっついて死んでしまう、こんな虫になってしまいます。スライド次お願いします。で今の虫がその絶媒のお腹でその増えることができるかどうかっていうのをあのスイスの熱帯圏にそこの虫を持って行って、それであの絶媒のあのブラッドミールと一緒に食べさせて、そのお腹の中でどれぐらいこう増えてくるかっていうのを調べてもらいました。でこれはあの食べさせてから14日後とか24日後にお腹を開けて、でトリパノソーマがどれぐらいあのいるかをヘビーインターメディエットウィークネガティブって分けたもんですけど、14日後初期に見ますとあのワイルドタイプの虫をあの食べさせますと 70% ぐらいがちゃんとあの虫が増えてて、その大部分はまあインターミディエートのレベルです。ところが GPI のないコートのない虫を与えますと3割ぐらいしかの生えしかあの虫を持ってなくて、大部分はウィークです。で確かに初期のその 感染の成立が非常に悪くなっていると。それをさらに後期までこう見ますと、あの虫を持ってたものをそのままやっぱり持ってるんですけど、その虫の数が増えてるわけですね。それはミュータントでも同じで、やはりその増えてくるというので、初期のその成立は悪いけど、一旦成立するとあのコートがなくても増えてくると。でこれ最初はあの移植膜っていうのの中で消化酵素がそのまだすごくアクティブな領域にまず虫があの原虫が入ってくるっていうのが分かってて、でそれが移植膜の外側へ移動して、その消化酵素があんまり働かないコンパートメントが移っていきます。ですから初期にこう非常にセンシティブというのは、そのコートが消化酵素から虫を守っているというのとまあ話が合うわけです。スライド次お願いします。で、まあ、今のようにこの、その血中であの増えるその病原性のステージでは GPR 化型タンパクが増殖にあの生存にエッセンシャルだと。でこっち側の昆虫型の方にはエッセンシャルではないんだけど、まあ、あの異常な、まあ、虫になるということで、あのこちらのステージで GPI がエッセンシャルということで、そのトリパノソーマ特異的に GPI を止めることができれば、まあ、虫は死んで感染を成立しない、あの病気を起こさないようになるだろうというふうにいうことが分かりました。したらあの問題は、したらそのトリパノソーマスペシフィックにホストの GPI を止めずに、こちらの GPI だけを止めるというようなことができるのかということなんですけど、スライド次お願いします。まあ、そういうものがまだ今はないんですけど、あの可能性があるという話なんですけど、そのパスウェイの中で一つあの可能性としてあるのは、1個目のそのマンノースをつけるステップの酵素の特異性がトリパノソーマとあのマーマリアンで違うんです。トリパノソーマの場合はそのグルコサミン PI というものにマンノースがこういきなりつくんですけど、あのホストのセルの場合はそのグルコサミン PI の PI にそのパルミチン酸がエステル結合したようなそのグルコサミンアシル PI というものにマンノースがつくんです。ですからその1個目のマンノースの転移酵素の基質が違うんですね。それでそのイギリスのスミスという人がこの基質のアナログでこのパルミチン酸 C の16がこれはエステル結合してるんですけど、これがそのエーテル結合したようなものを合成してそのインビトロで2つの系に与えたんです。そうしますとあのトリパノソーマの酵素があの選択的に阻害されてこっちの反応がいかない。でマリアの方はその阻害もしないし基質にもならなくてその元の反応がこういくというふうに、少なくともこのインビトロでは選択的にトリパノソーマのこの酵素を抑えるものっていうのが合成されてます。であのですから、まあ、ビボでその働くようなものを取る必要があるんですけど、少なくともこの第一のマンノースの点が選択的なあの GPA の阻害剤のターゲットになるということが、まあ、言えると思います。それでスライド次お願いします。時間の関係であの省略しますけど、スライド次お願いします。次の次って言ってください。あの我々最近あの今の最初 の, あのマンノースの転移に働くあの遺伝子のクローニングができまして、それまあ PIGM っていう名前を付けたんですけど、これはあのヒューマンのもの、それからトリパノソーマのものも取れて、あのこの2つはアミノ酸レベルでは 32% のアイデンティティで全体にまあ似てるんですけど、まあ、違うところもあるということで、今からこのリコンビナントのものを作って本当にこの PIGM が先ほどの基質特異性を決めてるかどうかというのを見ていく、それから本当にインビトロでその酵素反応ができるような系を作って、それで阻害剤のスクリーニングができるような系を作っていくと、まあ、そういうような方向で仕事を進めていきたいというふうに思っております。以上です。スライドありがとうございました。
質問ご討論お願いします。あ、どうぞ野崎先生。
うちのスタッフは昆虫の中で問題なく生き残ってますが、最終的にプロサイクリックフォームが メタサイクリックトリプルマッシュごとにもう一回トランスポートしますよね。でその時は表面の VSG のコードがないとディジタルになるかなと思うんですが、その辺はこの経路を調べられない
のでしょうか。すいません、野崎先生に実はノックアウトのことを教えてもらってアクノレジ しなかったんですけど、昆虫の型の時に使ったそのストレーンがその427というストレーンで、その遺伝子操作は楽なんですけど、そのメタサイクリックの感染型に戻ることができひんストレーンなんですね。ですからこのストレーンではその GPA がない時に再び感染型になれるかどうかという実験ができないんです。ですからそれができるストレーンを手に入れてノックアウトをやり直す必要があります。でも予想はその VSG が再び発現するわけですね、感染型になったら。それができないはずだから、その感染する前にその死んでしまうか、その感染力のない虫になるというふうには予想できるんですけど、
先ほど先生がもしかしたらブラッドスリップホームでノックアウトできないのはトランスフェリンのレセプターが欠損して鉄が取り込めないからだという話だったんですよね。でもインセクトフォームというのは当然そんなにブラッドミール唾液性の中にはありませんので、もしメタサイクリックフォームでリーサルでなければ別の理由ということ、
昆虫型の方はそのトランスフェリンレセプターっていうのの GP 安価型を出してないんですよ。
メタサイクリックになった後は
多分出てくると思うんですけど、その先生の質問は感染型に再びなった時にはそのトランスフェリンレセプターも出てくると、
出てくるか来ないかによってそのトランスフェリンレセプターの部分がブラッドストリームフォームでの遺伝子のエッセンシャリティに関係があるかどうか分かるんじゃないかと。
唾液腺の中ではその増殖しないですよね、メタサイクリックっていうのは。
増殖しませんけど栄養源として鉄は必要。
そこにエッセンシャルとしてその鉄が効いてくるかどうかっていうのがちょっとわからないと思うんですけど、
そもそもトランスフェリンレセプターが発現してるかどうか
も知られてないと思います。それからその鉄の取り込み、トランスフェリンの取り込みっていうのは完全にその GPN 型のレセプターに依存してるかどうかっていうところも分かってないと思います。
他にありますでしょうか。一つよろしいですか。
グロコサミンアシドピカライレギュラーについて、トリコナソーマスペシフィックのように、このトリコナソーマの現在もスペシフィックのデザインという話だったと思うんですが、なんとなくイメージとしては逆のイメージであって、ママリアの気質アナログで、ママリアの方を抑えるかなというふうに一瞬思ったんですけど、なぜそのトリコナソーマのスペシフィックに、
あのアナログっていうのは、はい、そのイノシトールのリングの2番のところにそのエーテル結合で C の16というのは安定についているようなものなんですね、はい、でトリパノソーマの酵素はそこがフリーでないとダメなんだと思うんです。でそれはその C16 でブロックするだけじゃなくしなくてもそのメチルでブロックしてもやっぱり阻害するんです。ですからそのイノシトルリングの2番がフリーでないとトリパノソーマのそのマンノースの転移酵素は基質として認識できないんだと思うんです。でマンマリアの方は基質にも阻害剤にもならないんです、そのエーテル型のやつは。だからそれは2番のとこに何があっても認識しないような酵素なんだと思うんです。
分かりました。
その辺はもうその酵素の方の立体構造とかその基質とどういうふうにインタラクションするかっていうのがまだ全く分かってないので、まあ、想像の話ですけど、そういうふうに考えることができると。
秋田先生どうぞ。
ブラッドスリップホームの中でそのドームセンサーが相当産品になるのに相当その幅も変わると思うんですが、これ VPI に関しては VSG も含めてその GPI のあたりはどんなふうに変化するかということはどれだけで
しょうか。仕事はそのスレンダーフォームでの仕事で、そのスタンピー型での、アンカーの構造だとかね、 GPN からタンパクの発現とかっていうのはっきりしたデータはないと思います。野崎先生それでいいですよね。長宗先生それでいいですね。
他によろしいでしょうか。それでは、午後の帰省中関連のセッションこれで終わりたいと思います。でコーヒーブレイキに移るんですが。